聖書をお読みいたします。聖書はルカによる福音書第20章の13節以下です。新約聖書の149ページになります。ルカによる福音書第20章の13節以下。そこでブドウ園の主人は言った。どうしようか、私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。農夫たちは息子を見て互いに論じ合った。これは跡取りだ、殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さてブドウ園の主人は農夫たちをどうするだろうか。以上です。昨日は松山教会の礼拝と、そしてその後の教会の総会に出てまいりました。まあ、コロナ禍の中にあって3年間いろいろ考えながら宣教活動をしてきました。まあ地方の牧師がですね、在住しない教会、私もこれまでにいくつか担当をですね与えられました。例えば鹿児島教会であったり、例えば宇都教会、そして松山教会、また阿久根教会。一つ一つですね、今思い起こしてみるとですね、大変だったなと思います。赴任していた時にはすでに会員がほとんどおられなくて、2名ないし3名、財政状況も悪いし、建物だけは大きいものがあるし、その中でですね、どうしていくか、もう牧師をですね呼ぶことはですね多分できないだろう。そんな教会、そんな教会というかですね、そのようになってしまった教会に、使わされることもあります。そんな時にですね、やっぱり思い悩みます。胃が本当に痛くて、どうしよう、この教会ですね、もう役目が終わったとしてこれを閉鎖するっていうのが自分の役目なのか、いやそうではないだろう、神様はここでですね、宣教を始められた、種をまかれた、それをですね私たちの手でですね、それを終わりにしてはいけない。いろいろ悩んでもう見ます。ある人とってみればですね、もう常に違うところ、そこを売っ払って違うところでやった方がいいとか、いろいろ言われますけども、果たしてですね本当に正解っていうのはあるんだろうかなと思いながらですね、いつもその念に当たってきました。しかしですね、できることはもうただ一つしかありませんでした。真面目にコツコツ、聖書を読んでお祈りして、そして神様の御言葉を聞いて、礼拝をきちっと守って、そしてそこから起こってくる一つ一つ、その一つ一つを自分で受け止めて、でそれを成長させていく、もうこれしかないんだなというふうに思います。そう思うとですね、与えられた教会、自分がですね与えられている教会に対して自分は果たして真摯に向かい合っているかどうかということをですね、私はいつも問われているなというふうに思います。神様が今そこに自分を使わされている、教会と出会わせてくださっている、そこにおられる信者の方、求道者の方がおられる、その方に対して真摯に私たちは向かっているか、それを通して神様の御言葉に真摯に向かい合っているか、そんなことをですねいつも考えさせられて、そして昨日も総会をしてきました。今日の聖書の箇所はイエス様のブドウ園と、農夫の例えのところです。ある人がブドウ園を作り、農夫たちに貸して旅に出ます。収穫の時にしもべたちを送って実りを得ようとする。農夫たちはですね、ことごとくしもべたちを袋だけにして追い返したというふうにあります。これなんだろうなと思います。最後にですね、私の愛する息子を送ってみよう、多分この子なら敬ってくれるだろうと息子を送ると、農夫たちは息子を殺してブドウ園を自分たちのものにしたという、とんでもない話だというふうに思います。もともと自分のブドウ園でもないのですね、自分のものにしてしまって、そして、自分で好き勝手にやって、そしてその実りですね、自分がですね、与えられる実りではなくですね、神様から与えられる実りを全部自分たちのものにしてしまおうという、そんなですね、神様からいただいた賜物をですね、 私たちですね、どのようにしているかということを問われるのではないかな。自分のものにする自分勝手さをですね、思い知らされ、そしてですね、罪を問われているような気がしてなりません。これを今の教会に置き換えてみたらどうなんだろうというのが、昨日ですね、実は夜思っていたことです。私たちは与えられた教会に対して本当に真摯に向かい合っているのか、そして神様から与えられているこのチャンスに本当に真摯に向かい合っているのか、そして本当に実りをですね、神様にお捧げしようとしているのか、そのようなことを思うのです。松山教会の3年、本当に苦しい時もありました。もう信者がどんどん減ってしまってですね、もう3名、ないし礼拝も1名ないし2名の時もありました。しかしですね、そこにおられる方々はですね、教会のですね、与えた教会を真摯に迎えられたと思います。昨日の報告ではですね、去年始まったのはみんなの食堂という子ども食堂を始められました。そして、牧師が在住しない牧師館にですね、信者の方が住んでくださるようになりました。そして教会をオープンにしてですね、たくさんのですね、地域の人たち、またコーラスグループがですね、のために教会をですね、開き、またですね、そこから出てくるいろいろなですね、事柄を受け止め、また教会の礼拝堂でですね、信者の方がピアノレッスンを始められたりですね、新しいことがどんどんどんどん起こってきました。今はですね、まだ礼拝出席がですね、3名ないし4名かもしれません。しかし与えられた教会を本当に大切にして、そして御言葉に立ってですね、今この時どう真摯に向かい合うか、それをですね、みんなが考えて、そしてやっていく。たとえそこで牧師がですね、毎日在住しなくてもですね、神様の御言葉をいただき祈りつつ、それを行っていくならば、大きな実りがですね、私たちは与えられるのだというふうに思うのです。今私たちはこの時イエス様からですね、真摯さを問われています。与えた賜物に対して自分がどのように働いているか、それを受け取っているか、自分自身を顧みるですね、時がもうすぐやってきます。来週は四旬節、受難節に入ります。今一度もう一度、私たちは今日神様から与えられている御言葉に、そして恵みに真摯に向かっているかどうか、そのことをですね、自分に問いかける一日でありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主よ、一日一日主の御言葉をいただき、それに真摯に向かい合い、そしてそこからいただく恵み、そしてその賜物の大きさに感謝することができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。ルーテル保育所、谷の入幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やケア、災病気、新型コロナウイルス、インフルエンザから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。